文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ、こんばんは、鈴木健介です。時刻は1時を回りました。文化系トークラジオライフがここから朝の4時まで赤坂 TBS ラジオのスタジオから生放送ということで、まあ今年2018年ね、いろいろ変則的な日程になったりもしてるんですけど、2ヶ月に1回、放送しておりまして、4月の放送ということになります。もうそろそろ平成も終わりが見えてきたということで、ちょっとね、平成の終わりに絡めてこの平成30年間を振り返るみたいな、まあそんな企画を続けてるんですけれども、今日は、まあ、恋愛に絡めてちょっと平成を振り返ってみたいなと、そんな風に思っております。で、振り返るっていうこととはちょっと違うんですけれども、やっぱ振り返る中で、平成っていうかね、その時代を振り返る中で、あっこが転換点だったなみたいなね、あの時からなんか変わったなみたいな、パッと分かることってなかなかそんなないんですけれども、やっぱりこの人から変わったなとか、この曲から変わったなみたいなことって音楽の世界にはありまして、昨日、訃報が飛び込んできたアヴィーチ、なんですけれども、やっぱりそのニュースを見てるとね、その EDM の DJ みたいなことになっていて、いや、もちろん間違っちゃいないんですけれども、やっぱりそのアヴィーチがやったことって、僕はそのやっぱポップの革新なんだと思っていて、おそらくその2010年代というか、この数年の中でそのポップっていうものを再発明したのがブルーノ・マーズだとすると、アヴィーチや、多分まあアヴィーチがいなかったらエド・シーランもなかったと思うんだけれども、ポップっていう流れの中ではやっぱポップを更新した人の一人だと思うんですよね。そのポップっていうものの定義が、やっぱりそのこれがポップだよねっていう、誰もが心にあるポップを掘り出してくるのがブルーノ・マーズだとすると、こういうポップもあるのかっていうのをやっぱ作って人がアヴィーチだと思っていて、でそのアヴィーチが、まあ、本当にね、早くして亡くなったことは本当に残念なんだけれども、でもまあ彼が作ってくれたその新しいそのポップの地平みたいなものっていうのが、やっぱりこれからもその新しい音楽のあり方だったり、ポップのあり方だったり、そういうものをなんかこうね、そこから新しく広げていくのかなと思うと、まだまだ多分アヴィーチの音楽は終わらないと思うし、それをなんかもっとなんていうか未来に向けてね、見ていきたいな、聞いていきたいなというようなことをすごい思いました。まだね、本当にすごいショックだっていう声も僕の周りでも、学生なんかでね、話してても多いんですけれども、今日はその、アヴィーチのこの曲から、スタートしたいと思います。 Without You、 文化系トークラジオライフ、今日は、4月の22日の生放送中ということなんですけれども、さっきね、アヴィーチについて、いやポップっていうのは周辺から出てくるんだよっていう話をスタジオでしてるんですけど、スタジオの7分の5がついてこれないという大変な残念な状況の中、まあまあ
有名なんだって感じ。
いやいや、もう本当にね、もう完全にアヴィーチがいない世界で生きていくよ俺はみたいなつもりで Without You をかけたはずなんですけど、いやいや、でもね、これを機にこれ知らなかった皆さんの元に届けばいいんです。いい曲多いぞ。はい、そういうわけでですね、今日は、平成を振り返るシリーズみたいなね、ことをまあやっているんですけれども、その平成を振り返る中でも、やっぱり文化系トークラジオライフならではの振り返りポイントとしては、やっぱ年表に残らないことというかね、何年にこういうことがあって、それでこう変わりましたみたいにはっきり言えないんだけれども、振り返ってみたらすごい変わってたなみたいな、そういうことを取り上げるのが筋かなと思っておりまして、本日はその恋愛がテーマなんですけれども、テーマを言う前にちょっと2通ね、メールを読ませていただきたいんですね。ラジオネームオーキッズ、39歳武蔵野市。予告編でもはや恋愛はオワコンなのではないかという問題提起がなされていましたが、少なくとも自分にとっては全くそうだなと思います。映画やドラマを見ていても、取ってつけたような恋愛要素が入ってくると興ざめします。以前はお約束として無理やり恋愛要素をぶち込んでくるケースが多かったですが、最近はそういう風潮も少しずつ変わってきていい感じです。同性同士、また異性同士であっても恋愛関係ではない、でも仲がいいみたいな関係が見ていて一番グッとくるんですよね。ほとんど恋愛に近い厚苦しい男の友情みたいなものじゃなくて、もっとさらっとした、でも強い絆みたいな。 メールテーマの恋愛からはずれてしまいますが、そういう意味で、グッときた平成のコンテンツといえば、1999年平成11年に連載が始まった足立鉄の漫画バカ兄弟です。桜の歌、そしてお天気お姉さんと性的な要素の強い強烈な作品を、書いてきた足立ですが、バカ兄弟は幼い姉弟と周囲の温かい人々を描いた奇妙ながらも穏やかな作品で、そのネガティブさのなさかといってポジティブとも違う感じが逆に衝撃的でした。恋愛がオワコン化しつつある今こそ読み直したい作品ですというもの。それから、ラジオネーム柴田28歳、予告編で恋愛がオワコンとか言ってましたけど、それはやっぱり皆さんが年を取ったってことじゃないですかね。年相応に落ち着いてきたというだけで、今だって映画館に行くと高校生向けの漫画チックな恋愛映画の予告編がやたら多いじゃないですか。若い子たち相変わらず恋愛で頭がいっぱいだと思いますよ。確かにバブル世代のおっさんたちの中にはいつまでもギラギラしたい人が少なくない気がしますが、あれは80年代から90年代の恋愛資本主義の一番強い時代に洗脳された特殊な世代だからじゃないですかということで、
ね、グーの音も出ない
、はい、グーの音も出ないメールみたいなものも出てきておりますけど、そうなんですよ。今日ね、その恋愛について振り返る中で、その平成 の、 その、まあ、末期の現在というのは恋愛がオワコン、つまり、終わったコンテンツになっているのではないかという問題提起からスタートしようとしております。終わったコンテンツということからも分かる通り、人間が恋愛をしなくなったみたいな話というよりも、もうちょっとそのコンテンツ側に寄せて、恋愛が憧れのコンテンツや憧れのその体験みたいなものになってないんじゃないか、そんなところが、まあ、今日のスタート地点になっておりますというわけで、今日のテーマはもはやオワコン恋愛の平成史というテーマでお届けしようと思って、おります。もうね、メール、読みましたけれども、メールの中でも、平成の30年間でグッときた恋愛コンテンツということで、メールを募集しております。メールアドレスは life@tbs.co.jp life@tbs.co.jp。 本当に平成の30年間をどう生きたかもね、出ちゃいますからね。あの頃憧れていたあの漫画みたいな、ものが出てくるかと思えば、最近ちょっと、テラハすげえハマっててみたいな、まあ、そういう感じのものまでいろいろ出てくると思います。ぜひぜひ番組中でもお寄せいただければと思っております。番組中にメールを読まれた方には、ホームページのイラストを描いてくれている浅野稲夫さんのイラストをあしらったものか、あるいは番組ロゴ入りのライフ特製バッジがプレゼントされます。バッジが欲しい方、メールの方には、先の住所とどちらのバッジがご希望かもお忘れなくお書き添えください。今月もベストメール賞に選ばれた方にはベストメールバッジプレゼントしております。ベストメール賞は次回予告で発表しますので、生放送中もどしどしメールを寄せください。メールのテーマもう一度、平成の30年間でグッときた恋愛コンテンツは何ですかということで、 life@tbs.co.jp まで生放送中どんどんお寄せくださいと、いうことで、もう本当にね、オワコンかどうかっていうのもすごい大事なんですけど、そもそも恋愛がコンテンツだったっていうところをなんか共有できない世代もいる説ありますからね。今日はその辺もきっとサブカルチャーに詳しいサブカルチャーな人たちがたくさん来ているので、いろいろとね話してくれるんじゃないかと思っております。で、今回ゲストがね来てくださっているので、その辺やっていこうかなと、ご紹介をしていこうかなと思うんですけれども、まずは、僕の、お迎えに、おります。もうね、セッション22でももうおなじみになってまいりました、兵庫教育大学の永田夏樹先生です。
おー、先生
先生いい先生ナッキーナッキー、ちょっと T シャツさ、ちょっと今日の T シャツを、ポプテピピック仕様の電気グルーブ T シャツをジャケットのして、ほらほら、セッションじゃないと思って暴れるんじゃない、もうもう文化系トークラジオライフなら許されると思ってるだろう、許されるけどというわけで、でも今日はね、セッションでは、もちろんその恋愛、若者の性とか恋愛についての、解説もすごく、多い先生ですけれども、それも込みで今日は、恋愛と平成の30年史ということで、もうデータ的な話から、
己の黒歴史まで。
あ、それもやっちゃう。もう今日 T シャツがだいぶ、あれですけどね、本当にね、そのサブカルチャーとその恋愛っていうのの関係性もね、なかなかそれこそ社会 会学やってても学問の年表には載ってこないですけれども、この番組だからこそ語れるちょっと踏み込んだ分析なんかも聞けるかなと思っておりますので、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、お隣が、ライターの清田孝之君です。
よろしくお願いします。
清田君、
はい、
なんかなんで笑ってんの急に。
緊張のあまりね
、はい、この番組ね、割と初期から関わってくれてる割には、気がついたらもうなんか、はい、恋愛に関してはそれも割とこう、はい、ダメな方の恋愛についてはスペシャリストみたいになってきてますけれども。
そうなんですよ。普段はですね、僕桃山商事というですねユニットで女の人の愚痴とかですね、悩みをひたすら聞き集めるっていう活動をしてるんですけど、はい、もう大学1年からこれサークル活動として始まってもう17年やってるんで、
はい、平成の半分ぐらい。隣で今顔が写真が写真ちゃん照明が出ております。
ありがとうございます。生き抜くための恋愛相談発売中です、
はい、という、はい、書籍も、まあ、あるぐらいの、ね、ダメ恋愛のスペシャリスト、
は
い、
だからストリートで聞き集めたエピソード
をストリート系
ストリート系
ストリートコーナーラブを
山張先生みたいな
そうだね。
まあまあ誰かがそういう話を聞いてね、はい、そのお話供養しないとね、はい、浮かばれないですからね、はい、ダメ恋愛はね。
お炊き上げを毎日。
お炊き上げを毎日。はいはい、じゃあその辺のエピソード今日たくさん聞かせてください。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして、まあ、そのお隣で本を出して、おりましたのが、ライターで書評家の倉本沙織さんです。
よろしくお願いします。
ね、倉本さんはまあ、今日ね、割とその作品の中でも、漫画とかドラマは多いんですけど、うんうん、やっぱりその恋愛と文化の絡みでいうと、やっぱ文、まあね、もともとその本業の文芸だったりとか含めて、うんうんうん、結構多い割にはなかなかこうそれこそ年表に載ってこないというか、
そうですね、
なんか昔からあったよねって話はよく聞くんだけど、うんうんうん、この30年間でなんかそういや描き方変わったななんて話なかなか振り返らないですよね。
そうですね。こうもうやっぱね、純文学ってやっぱね、恋愛書くと、例えば村上春樹とかだってノルウェーの森描いた時に、あ、もう村上春樹は終わったとか、こうね、下り顔で言う人とか言うぐらいだったから、
こ
うなんか恋愛描くとね、うん、こうエンタメに走ったな的なね言い方をする人が多い。
なるほどね。
そうそうそうそう。
逆言うと、隣でなんか作家なんだけど、でもでもその恋愛を描くとっていうのもありますけど、でも一方その恋愛小説のその名手みたいな作家の方もいらっしゃって、
そうそうそう、全然いるんだけれども、なんかこうね、やっぱね、人文学の幸せになっちゃいけない縛りみたいなのがね、ちょっと歪まわした恋愛に行ってるような気はするんですよ、ね、
すぐ病気になったりします
ね。そうそう、すぐ病気になるから本当にな
んかその辺のことも含めて、うん、その描き方ですよね、うん、それは結局ドラマだったり漫画だったりにも影響してるだろうし、うんうんうん、人々が恋愛に求めているものっていう、そういうちょっとね、専門の立場からも分析していただければと思っておりますが、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお隣、さっき、恋愛を描くとエンタメに走ったと言われて即すいませんと謝ったのが作家の海猫沢メロン先生です。
よろしくお願いします。文豪さんじゃないですけど、僕愛についての漢字っていう小説を出してるんで、愛についての漢字なんで、一応恋愛についてちょっと書いたりしてます。
まあ、まあいいや、でも、はい、恋愛についてって言っても、まあ、今日後でも話出るかもしれないですけど、はい、やっぱりその我々が強い、まあ、オタク分野で言えば、アニメのさ、うん、恋愛ってそんなに、うん、なんていうか印象残るものって平成に入ってからあんまりないような気もする一方で、
なんかエロゲーは全部恋愛じゃないですか。
だからそうそう、エロゲー、いや、まあ、エロゲーは恋愛なのか、まあいいや、でもそういうなんかそのいわゆる美少女ゲームとか、まあ、恋愛シミュレーションゲームみたいなものの中では恋愛が描かれてることになっているけれども、まあその恋愛の描かれ方は今ちょっと出たような文芸とかドラマとかの描かれ方とも微妙に違っていて、なんかこうそっちの歴史はなんか別の恋愛史のような気がするんですよね、僕は。
そうね、なんていうか自傷行為に近いかもしれないですね。
その話あとで詳しく
聞
い
て
もらって心のリストカットみたいな、
いきなり深い話になってきてるけど、心のリストカットとしての、恋愛の話は絶対後で触れるんで、はい、俺が忘れてたら皆さん誰かぶっ込んでくださいということで今日はよろしくお願いします。
お願いします。
そして、続きましてもうね、デイキャッチでもおなじみです、情報社会学者の塚越健 ンさんです。
はい、こんばんは、塚越です。
塚越くん、あれですよ、はい、情報とそして恋愛といえば、うん、もう世にぎわすマッチングアプリでございますけれども出会い系の頃からさ、あるいはそのマッチドットコムとかさ、もう老舗サイトからさ、うん、恋愛とインターネットみたいなのってめっちゃなんていうかずっとあるじゃん。
そうですね、出会い系ってずっとね、何年も怖いもの危ないもの、うん、大人の管理対象、子供はねよくこう見ながらやりましょうって話だったですけど、やっぱ Tinder とか、うん、そういったものの流行でここ数年3年ぐらいで急速にその出会い系って言われるアプリとかの印象がちょっと変わってきたかなっていうのはありますよね。でもこれは恋愛っていわゆる我々がみんなが思う恋愛とも違う、ただ友達と出会うっていうためのものでもあったりするので。
そうなのね。
本当に恋愛だけじゃないっていう扱い方もしますけれども、うん、そういうものをやっている、うん、変わってきたっていうのは言えますよね。
うん、そうなんだよね。だからなんかこうネットのあり方の変化とともに、もしかすると出会いのあり方が変わっていて、出会いのあり方が変わればその中に恋愛のきっかけが含まれることもあるかもしれないねとも思うし、
うん、
でそうするとじゃあ多分究極的には恋愛って何やねんって話に最後落ちていくと思って、一生懸命その子にこう何これ見よがしに出しているニクラス・ルーマンの情熱としての愛っていう
今回ねなかなか難しい本、親密さの高度化っていうね副題がついてますけれども、
昔読みましたよ。
これもなかなか難しい本だし、
あと宮台ゼミで読まされたよ。
そうなんですか。
山田ゼミで読まされた
なんとか読みました。あと他にはドニド・ルージュモンっていう人が愛についてって本を平凡社ライブラリーかなんかに2冊出してて、上下巻出て、まあ恋愛の起源の話してますけど、恋愛ってこうちょっとね少しだけ古い話すると、やっぱ死んでもいいみたいな、なんか飛び込むような行為だったはずだから、むしろその再三度外視をしてね死に飛び込むものだったと思うし、
暗闇への跳躍だからね。
そうだからね、明治期もね北村東国っていう人がねこう恋愛っていうのを日本に持ってきた時もそんなようなことだったし、
よくないよね。
だけど、ただその再三度外視でとにかくやっちゃう、うん、フォーリンラブっていうぐらいだから落ちるっていうようなね、うん、感覚があるわけで、それはなんとなくこうみんなにあると思うので、だけど今言われているのはそれとは違うものあるんじゃないの、大体可能なものがあるんじゃないのかっていう議論だと思うんですよ、多く。だけどそのいくつかそのメールくれた人にもコスパが悪いって言い方をされると、そのコスパが悪いから他のものがいいっていうのはそうなんだけど、やっぱ採算度外視なものを、まあ、それがクリエイティビティだったりするのかどうか知らないんですけれども、そういうものって人の中にはあるのかな、あるいはそういうものって大事なんじゃないのかなっていう議論も一方で僕はずっとあると思うんですよ、
うん、
で性っていうのはやっぱそういうものに直結するものなので、もう性に関するものはオワコンっていう人はそれだけ性にその人はその人に執着しているので、僕は性から逃げらんないというふうに思ってるんですよね。でこれはまあその今日の議論の中でどういうふうな別のあり方があるのかっていうのはちょっと考えてみたいなっていうのはなんか学者としては思ったりしますね。
なんて難しいことを考えているんだ。
やめてください。
でも多分最終的にはそういう話に、愛とは何かって話になっていくと信じてはおりますが、
そうですね、
あれだな、ニクラス・ルーマンの話をするまでみんなが耐えられるかどうかを、
まあ、
アビーチーとニクラス・ルーマンどっちの知名度が高いのか後でやろうか。
そうです、今日も頑張ってね、ラムネをいっぱい持って ね、 頑張って食べますんで、
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
そして、お隣がライター宮崎智之くんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
で宮崎くんは宮崎くんで割とあれですよね、そういう事例系というか。
そうですね、まあちょっとニクラス・ルーマンの話の後にちょっと僕の話をするのは結構ね厳しいんですけども、まあ、結構いろいろな男女の、ね、恋愛の機微みたいなものを取材してコラムに書いたりしているので、まあ、そこら辺の話もできればなというふうに思います、
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
そしてこの後、ね、ちょっと到着が遅れてますが、うん、早水健郎さんもやってくるというふうに、今差し紙が入りましたのでやってきたら急に今までしてなかった話を振ろう。ということで、本当ね、メールがね、今日すごいたくさん来ていて、いっぱい、あったね、みたいなものとかあるんですけれども、やっぱね、2000年代は輝いていた、2010年代も輝いていた、ラジオネーム、霊気23歳、埼玉県。恋愛とアニメで、アニメかい。恋愛とアニメでパッと思い浮かんだのが、トラドラ、鈴宮春日の憂鬱、シュタインズゲートとかですね、大河も春日もクリスも好きです。恋愛に憧れるというか、キャラに萌え萌えって感じですね。頭悪くてすみません。いいんだよ。 いやそういう、はい、そういう感じで来てほしい、うんう
ん、いや僕もねあの、
はい、初恋来たね来たね、
はい、
早速の
いや初恋の女の子が、はい、あのご近所物語の高田美香子なんですよ。
すいません、ご近所物語って何ですか？
はい、リボンで連載されていた、
は
い、矢沢愛の少女漫画です、
はい、あの漫画なんですけども、
まず塚越は絶対知ってるだろ、世代的に
名前ぐらいはね、
ずっと来た
よ。どこが良かったの？
ね、まずその頑張り屋さんですね、美香子ちゃんのね。
みんなそうじゃん。
いやでもね、やっぱり分析したのは僕ね、あのエヴァで言うと蒼龍アスカラングレーが好きだし、あとイチゴ 100% で言うと吉野司が好きなので、
ジャンプの陽キャ
ですね。陽キャね、要はね、ツンデレが好きなので
自分が陰キャだから陽キャに憧れる系の。でも分かる、ギャル子ちゃん好きだから分かる。
ギャル子ちゃん好き
だ。こんな話でいいんですかね。
いやでもなんかこう恋愛っていうのがそのね、パッて今出てきた時に、まあ、今出てきたのはね2000年代から2010年代にかけてのアニメを中心としたまあコンテンツですけれども、なんかやっぱりそのキャラとのその組み合わせのパターンのことを恋愛って言っていて、そこにはなんかこうちょっとなんていうのかな、自分がする恋愛の当事者性とはちょっと切り離された楽しみがあるような気はするんだよね。要するになんかこう、こういう子が、あのドラマの中で、アニメの中で、なんか、あの、何、龍二と、あの、一生懸命、なんかこう、何、関わっていこうとするタイが、うわーみたいな感じ、今、すごい分からない人には分からない説明をしておりますが。
バーニーミラソルトでって歌が流れてくる
んですよ。ああ、いいですね。はい、トラドラ好きじゃん。
トラドラってアニメの歌
が好きじゃん。
あー、まあいいや、どうでもいいです。
いやいや、もう、っていう感じで出てくるの、出てくる恋愛っていうのは、多分その、ある種当事者性を伴った、いつか自分もそうなりたいという恋愛とは別に、なんかこう、それを見ること自体がね、コンテンツとして見ること自体が楽しいという恋愛だと思っていて、なんかそれは多分テラハ見てる人も一緒なんじゃないかなと思っていて、テラスハウスね、あのネット配信してますけれども、やっぱりこう人の恋愛を見るのが楽しいっていう体験とさ、自分の恋愛がどうこうっていうのはなんかあの実は違うことのような気がしていて、で今日はその人の恋愛を見るのが楽しいから生まれてくる恋愛感の話なんだと思うよ。まずは、まずは。なんかそこをなんかこう基軸にあの考えていくと、何を見るのが楽しかったかっていうのは微妙に変わってくるんじゃないのかなというので、ちょっと長めのメールなんですけれども、ラジオネーム深夜高速、男性青森県八戸市、40代未だ未婚の男です。30代の頃は周囲から早く結婚しないとね、男は家庭を持ってこそ一人前、そろそろ子供も考えないとなど説教や叱咤されておりましたが、40を超えると触れないでおこうという周囲の優しさや配慮が嬉しいやら悲しいやら。それはさておき、最近の少年少女ものの漫画を見て思うのは、恋愛が成就するまたは悲恋が必ずしもラストに置かれてはいない、というもの。我が少年期の恋愛漫画メゾン一国や気まぐれオレンジロードなんかを思い出しますと、主人公とヒロインがくっつきそうでくっつかないという閣下相応にイライラしながらもニヤニヤと読んでいました。しかし最近の漫画を概観すると、もちろんラストにおいて恋愛の結末が描かれるという王道展開もありつつ、予告編でも触れられてた君の名もそうですね、物語の途中でくっついてしまうという作品も結構、見受けられるのではと。恋愛からは少々離れてしまいますが、例えばマガジンで連載されていたサッカー漫画のシュートは、最後でようやくヒロインと結ばれるのに対して、テニス漫画のベイビーステップでは物語の途中からお付き合いが始まってしまいました、始まっていました。他最近の漫画でとりあえず思い出せるところでは、モテキ、俺物語、星の目をつぶってという感じです。物語のピークと恋愛の結末をシンクロさせる必要がなくなったのはいつくらいからなのだろうと考えて、桂正和先生の作品を並べてみますと、でビデオガール愛編においてはラストで主人公とヒロインが結ばれていたけど、2000年前後合図になると物語途中から付き合い始めておりました。やはり2000年を挟んだ作品彼氏彼女の事情はお付き合いまでよりもお付き合い後がメインになっており、もしかしたらここら辺がターニングポイントだったのかなと推測したりしますが、すいません、そんなに詳しくないのであくまでも個人的なイメージです。逆に過去を振り 返ってみますと、1970年代のハイカラさんが通るキャンディーキャンディーなどは、数奇な運命に翻弄されながらも最終的には白馬の王子様と結ばれるという大河ドラマ的な壮大な愛の物語であり、梶原一騎先生の愛と誠などは、早乙女愛を岩清水博士は君のためなら死ねると脇役までもが宣言してしまう厚苦しさで、まだまだ若者の自由恋愛というものが縁遠かったからこそ、その憧れやら理想も増幅されてしまったのだろうななどと思ったりします。恋愛のタブーが、恋愛へのタブー芝は薄まってくる時代の風潮に合わせて、恋人ができたらハッピーなのではなく、理想的なパートナーと人生を歩むことこそがハッピーに変化しているのだと思いますし、お付き合いを始めることよりもお付き合いを続けていくことの方が何倍も難しいということがみんな分かってきたんでしょうね。結論出た。
この話はね、ちょうどしたい話があります、
はい、クロモさん、あ、待ってね、ま、じゃあ、じゃあまずクロモさん、
先ちょっとこれゲームの話なんですけども、
はい、来た。
まずこう、あの、お付き合いして想定終わりではないってことは、こう今までこう恋愛シミュレーションゲームってこの子落としたらもう終わり、そこでエンディングだったじゃないですか、はい、でもラブプラスって
、はい、
それだ
でしょ、はい、
だ
ラブプラスって確か2000年代半ばぐらいだったと思うんですよ。
であれもなぜこの番組の初期で僕が推しに推しまくって、うん、とうとう制作陣のプロデューサーと対談をさせてもらえてくれるんですかね。
そう、みんななんか当時あの DS 持って、あのね、自分の推しと一緒に
俺それ俺
だってネットでクリスマスの時とかね、
そう
画面越しにケーキ置いてって、
結婚式あげた人いるから、
熱海かなんかでこう、あの町ぐるみでなんか協力して一緒に泊まれるみたいな企画とかあったじゃないですか。であれがまずこうお付き合いして後のあのキャンケー性を楽しむっていうのが第一段階で、その後こう プレイステでプレイステーションでキャサリンってゲームが、
ね、お、これは知ってる人が少ないぞ。キャサリンというプレイステーションのゲームで、これアクションパズルゲームです、うん、なので本体はそのアクション性のあるパズルゲームを解いていく、まあ、そこが楽しいんですけど、これストーリーがやばいんですよね。
やばいんです。もうまず声優さんもやばいんだけど
声優さんもやばい。
こうあの主役があの山ちゃんですよね。
山ちゃんですね。おあのもうあのなんか割とねちょっとおっさん入りかけ の、 あのそうそうそうダンスなんかゲームなのに、割ともういきなり主人公が割と何アラサー男性ぐらい
の、そうアラサー男性 で同じ同級生のアラサー女子で、あの美里さんですよ、声が、あの何でしたっけ、三越琴乃さんでその2人がもうだから長い間付き合いすぎちゃって、アラサーだから結婚なのどうなのみたいな感じ で仕事もあんまりこう契約社員にうまくいってないしみたいな感じで、
でなんかこうそういうのをちらつかされると男子もなんか別にそういうわけじゃない、いや考えてないわけじゃないけどみたいになるじゃん。もうこの時点で厳しいでしょ。
そう
だな。
まだオープニングですからね。オープニングで、
オープニングまだ始まって3分ぐらいだな。
そうい
つ頃のゲームですか。
10年前、もう10年経ってない、
2008年前
、7、8年前、
あ、実際2011年の前のはずだから、
うん、前だって俺が多分1年目2年目だもん、就職して、
でそんな時にこうすごい若くて自分の好みのなんかもう20歳そこそこぐらいの女の子に会って、うひょって思うんですよ。
顔なんかすごい小悪魔系なのに、
そう
でなんかまあなんかこうその子とバーで会って、うん、なんかこう喋ってるうちに意気投合しちゃって、うん、あれ目が覚めたらなんでこの子が今横にみたいな、
そう裸でみたいな、
朝準系、ね、
朝準系、うん
うん、あ待って記憶ないけどみたいな、
そうでこうずっとどっちがどうなのかわからないまんまこう二股していくっていう状態がどんどん続いていくんですよ。ほうでこう
これちなみにゲームですから、ね、もう一回言いますけど、ゲームのストーリーパートの話なの。
そうそうでこう何か起きるたんびにこう分岐点でね三択みたいな感じでこう答えは選ばされる。2択
そう
でパズルいつ出んだ
それパズルのね前ぐらい
そうで2択答えた後にこの後なんか知らないけどこの夢の中に放り込まれて、このパズルを解かないとお前死ぬみたいな感じで、なんかパズルを解かされる、
あのその夢の今簡単に言うとパズルゲームアクションパズルは夢の中で、まあ、自分がその逃げたがってる結婚っていうそのまあ、ちょっとフロイト的なね、あのそういうものに対するプレッシャーでこうなんかこう一生懸命逃げようとなんかもがいているみたいな夢のアクションパズルなんですよ。でその選択肢が怖いのね。
怖いの、こう バレなかったら恋人とあの恋人がいるのに浮気しますかどうですかみたいな感じ で
イエスアンケートが出
てでプレイステーションでネットつながってるからイエスノーを選ぶとこう他にイエスを選んだ人他にノーを選んだ人っていうのがこうあのグラフで出るわけ人数とかで、で自分がこう平均プレイヤーの中のどの辺にいるのかっていうのが分かるっていう、
すごいでしょ。2011年の2月発売だそうですけど、うん、もうねあのストーリーパートのハラハラがやばすぎて、
やばい、
やばい、
もう修羅場みたいな、
オープニングから修羅場みたいな。
そうそう、でなんかこう始まるちょっとね、そうショーごとにちょっと小出しに予告編が出るんだけど、包丁とか出てきたりとかするの。
やだよ、怖いよ。誰ターゲットのゲームなんですか。
でも素晴らしいのがエンディングが3パターンあるんだけど、うん、その3パターンすべてにトゥルーエンディングとノーマルエンディングとバッドエンディングと全部用意されてる。でだから付き合い続けてもいいし、もうあの浮気相手と爆走してもいいし、あの選ばないっていう、もう誰とも付き合わない、一人でずっと生き続けるっていうのにも、でもその中にも全部こうトゥルーエンディングがあるわけだから、こうどの選択肢もどの生き方もどの恋愛も否定されないっていう、ちょっとこう画期的な恋愛シミュレーションゲーム、
恋愛シミュレーションだったかどうかについては全部違いますけど、どちらかというとなんかこうあの何まさにそのまあどっちも、ちなみにその彼女の名前も小悪魔の女の子の名前もキャサリンっていうんですけど、どっちのそうそう、なんか気がついたら2人のキャサリンの間に挟まれているっていうシチュエーションがもうすでになんかシミュレーションの前にラブプラスと同じく巻き込まれ型で逃げられないみたいな、でこうだってやめれないじゃん、もうこんなゲーム始まったら。
そうそれ現代、
あちなみにこれ2も出たんで、
本当に
最近2が出たんで、
最近なんですか、
はい、
え良さそうだよね。なんか人工知能を使えばさ、なんかとんでもないことありそうじゃないですか。僕なんかやった頃なんて、僕ね2001年に桜大戦3っていうゲームやってた。僕桜大戦大好きだったんで、
帝国歌劇団、
そう最近ね新しいゲーム出るらしいんですけど、ね、それの僕ね、それのコンセプトカフェでバイトしてたぐらい好きだったんですけど、
それは大概だ。
結構だね。
東京で女の子とできてるわけですよ、2の段階で。で、3に行くと、大上一郎という主人公はパリに行くんですよ。で、パリでもうまた別の女の子と仲良くなるんですよ。したらね、パリの女の子が聞いてくるんですよ。大上さんつって。東京に思いを残した女がいるのみたいなの聞いてくるわけですよ。で、てんてんてんてんって10秒くらいで答えなきゃいけないんですよ。僕ね、手止まっちゃったんですよね。止まって、ボーンってなって、その、ぷぺーってその、タイムアウトみたいな。要するに無言になっちゃった。はいはいはい、したら、いるんですねってね、すごいね、寂しい顔されたんですよ。俺、その時にね、あ、恋かーって思ったんですよ。高校1年の俺、泣いたねー、泣いたよ、次の日ロッカーでシャワったもん、友達に。サミット、モテない。童貞サミットだったんですけど、すいませんけど、
あのね、
その話
すごい好き、
すっげえ俺すごい、やっぱ広葉樹天才だと思って、桜大使のプロデューサー、あこれか愛はと思って、
もう心の中に桜くんがいるわけだもん、
そうああと思って、アイリスもいあいろんなキャラがいるんですよ、ロリキャラもいて、わあと思って、
ね、アイリスね、
そういう、え何の話これ、
今ね塚越しすごい汗かいてるから一回落ち着いてもらって、
そうそうそう、
落ち着いてもらって、
ナッキーさんのラブプラス話も聞いて
やるの、あのね、ナッキーさんに話を振る前に一回あれだね、曲を挟んでこう一回あの塚越の汗を引かないで、今多分あの塚越脇汗すごい、
一回落ち着きましたからね、
ラムネット
、今日みんな暑い、
曲暑いね、一曲永田先生、選曲のこの曲、まあ、当然来るだろうと思っておりましたけど、はい、この曲を聴いて、永田先生のテンションを3割ぐらい上げた後でその話に行きましょう、はい、
明日のライブが楽しみです、はい、小沢健二さんで、どうノックするのは誰だ。